童謡の中にシマリスという歌があります。その歌詞はこのようです。谷間にシマリス、子供のシマリス、どんぐりの昼ご飯を持ってピクニックに行く。シマリスよシマリスよ、トンボ帰りを一回しなさい。ぴょんとぴょんぴょん、天気も本当にいいな。秋の頃のシマリスの姿を本当にうまく描いていますので、この童謡を聞いたり歌詞を読むだけでも微笑みが浮かんできます。しかしシマリスは一年中で秋の頃が最も忙しいです。どんぐりを持ってピクニックに行く余裕はありませんし、冬の間ずっと食べる食料を用意しないといけないので、とても忙しく駆け回ります。ですから未来のために一生懸命に生きる人を称して秋のシマリスのようだと言ったりもします。シマリスは地中に穴を掘って巣を作り、越冬のために巣の周りの何箇所かに食料の貯蔵庫を作ります。9月下旬から10月上旬に平均気温が8度から10度ぐらいになると穴の中に入って冬眠を始めますが、シマリスは完全な冬眠をせず夏眠の状態で冬を過ごします。寝ていて暖かくなると穴から出てきて餌を食べた後でまた眠ります。翌年の3月中旬、冬眠から完全に目覚める時まで、そんな生活を繰り返します。シマリスは冬を無事に過ごすためにたくさんのどんぐりを溜め込んでおいて後から探して食べますが、気の毒なことに自分が作った食べ物の貯蔵庫とその中にある餌を全部探すことができません。シマリスはどんぐりを運ぶときに人間のように服を着てポケットに入れることもできませんし、カバンに入れて持つこともできません。車のような道具を利用することもできません。ただ両方の頬に入れて一生懸命に運びます。その姿を見てから冬の間中全部探して食べられないほど蓄えることから、秋のシマリスのようだという言葉は欲張って自分のものをたくさんかき集める人を意味したりもします。しかしシマリスとしては秋のシマリスのようだという表現は非常に悔しい言葉です。なぜならばどんなシマリスも冬十分に食べるほどどんぐりを集めて蓄えられないからです。ですからシマリスは冬中食べる食料を蓄えるためにたくさんの山を探し回ります。そしてシマリスが頬袋にを利用して一度に運べる量は5グラムから8グラム、どんぐり1個2個です。そうして集めたどんぐりも全部探して食べることもできません。この時から神様の神秘的な御業が繰り広げられます。私たち大部分はどんぐりで作った食べ物も食べ、薬にも使いますが、どんぐりを植えた人はほとんどいません。シマリスの餌になるために食料の貯蔵庫に隠されたどんぐりは本当に哀れに見えます。果実になるために春から木が供給してくれる水分をとても一生懸命に飲み、見事などんぐりによく育ちましたが、ある瞬間にシマリスの頬袋に入り込みました。そして地中に隠された身の上になりました。 どんぐりの立場からはどれほど哀れに見えるでしょうか。ですが、地上にそのまま落ちたどんぐりが人間や獣の食べ物になったり、腐ってなくなる頃の翌年の春、シマリスが地中に隠しておいたどんぐりから芽が吹き始めます。どんぐりのような実を結ぶ木であるクヌギ、アベマキ、カシワなどはすべてクヌギ科に属しますが、この木々は実から芽を吹いて木になり、また実を結ぶまでには約15年かかります。一方、その実を地中に埋めておいて思い出せないシマリスは10年前後生きます。ですから、シマリスが地中に埋めておいた地中にあるどんぐりから芽が吹き、木に成長し、どんぐりを結ぶ時には、それを埋めたシマリスはすでにこの世にはいません。どんぐりは一粒が地中に入り込みましたが、歳月が流れ丈夫な木になった時は、その木には数千個、数万個のどんぐりがつきます。それも毎年毎年、数百年の間、そのように実が結ばれます。今日見た目の前の山や裏山が昨日と同じに見えるかもしれません。そして今年見た山が去年見た山と同じように見えるかもしれません。また太陽が燃え輝き、雨が降り雪が降り風が吹くことが、ただの自然現象のように見えるかもしれません。のみならず、シマリスがどんぐりを食べ地中に隠しておくことが単純に本能的な行動であることに過ぎなく見えるかもしれません。ですが、深く考え詳細に見てみますと、神様は神様の時に合わせて神様の御業を繰り広げていっていることを知ることになります。それで神様は自然を自然にしてくださいます。神様は自然の中だけではなく、この世の中でも同じように神様の時に合わせ神様の御業を繰り広げていかれるお方です。神殿の中の聖女で香を焚く務めをしていたザカリアは、主の天使が聞かせてくれた話に驚くほかありませんでした。自分には子供を持つ可能性がほとんどないのに、妻であるエリサベトが男の子を産み、この男の子がブドウ酒や強い酒を飲まないナジル人になり、母の胎にいる時から聖霊に満たされ、多くのイスラエルの子孫たちを神様のもとに立ち返らせるだけではなく、ご来臨なされる主を迎える民らしい民になるように用意させるだろうという話を聞いたからでした。この話を聞いたザカリアの反応を、今日の本文である18節がこのように証言します。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。何によって私はそれを知ることができるのでしょうかは、驚きと否定の意味です。ですから、この部分をメッセージ聖書は、これを私が信じると期待なされますかと翻訳します。ザカリアの反応がそのようにするしかなかったのは、自分は老人で妻も年を取っていたからでした。年を取るを文字通りに翻訳すれば、 多くの日々の中へ入っていくということです。そこにはザカリアとエリサベト夫婦の期待と希望、忍耐とため息、諦めが全部含まれています。祭司長夫婦であるザカリアとエリサベトが結婚した時、子供に対する期待があったことでしょう。当時は子供が神様がお与えになられる恵みの象徴であって、子なしは子供がないということは神様の罰と思われていたので、二人も可能な限りたくさん子供を産もうと話していたことでしょう。また神様がいつ初めの子を下さるだろうか期待もし、子を下さったら立派な神様の人として育て上げると誓ったりもしたことでしょう。そうする間に数ヶ月、数年の年月の中へ入っていきました。ですが子供はできませんでした。それでも希望を失わず待ちました。より多くの年の中へ入っていけばいくほど周囲の人々の目つきが変わり始め、ひそひそ話を始めました。にもかかわらず屈することなく耐え忍んでいましたが、ある日は我知らずため息が出てきました。そうするうちにまた多くの年の中へ入っていき、今やもう生物学的に子を持てない時期になったという思いが浮かぶや、子を授かるという考えをすっかり閉じることになりました。たとえザカリアとエリサベトに子供がいないと言っても、二人が共に神様の御前に敬虔に生きたので、過ぎ去った多くの日々を意味を持って過ごせました。今は子供がいない人生を完全に受け入れていましたが、天使から男の子を産むことになるだろうという話を聞くや、サカリアは驚くほかありませんでした。信じることもできなかったのです。今週の木曜日の13日に大学修学能力試験が行われます。そして20日後の12月3日に点数が発表されます。今は現点数、標準点数などと点数の体系が複雑です。ですからどんな点数を基準とするのかによって全国のでの主席が変わったりもします。過去は点数の体系が1しかありませんでしたので、誰が全国で1位主席になったのかが非常にはっきりしていました。点数が発表されると新聞社、放送局から全国で主席になった人に電話をかけたり訪ねていって、彼に全国で主席であることを知らせてあげました。その時当事者は非常に驚きます。ただの一人も当然私が主席になると分かっていましたという人を見たことはありません。信徒の皆様が大学入学試験を受ける高校3年生の受験生だと仮定してみましょう。クラスの全体30名の中で成績が25番目ぐらいの学生としましょう。ところでクラスの友達の中で2名は体育特待生なので授業にほとんど出てこず、また2名は間もなく移民に行く友達なので初めから学校に出てこずに英語塾に通っています。それなりに一生懸命勉強しましたが、試験用紙をもらってみると分かる問題があまりありませんでした。幸いに主観式の問題はなく全部客観式だけでした。分かる問題は答えを書き、分からないものは全部鉛筆を転がして選びました。 答えを全部書いてからも時間がたくさん余り、鉛筆をまた転がして自分が書いた前の答えが合ってるか確認もし、もし前のと違ったら答えが出るとまた鉛筆を転がして答えを書き直したりもしました。ところが点数発表の日、放送局から電話がかかってきました。ところが全国で首席と言います。おそらくどれほど驚くことでしょうか。信じられないという反応を見せることでしょう。ザカリアの場合がこれと同じです。ザカリアはこれまで400年の間生きてきたすべてのイスラエルの民たちの中で主が来られる道を用意するヨハネの父親として指名されたんです。ザカリアが驚いたということに驚く必要は全くありません。アブラハムが99歳になり、サラが89歳になったとき、神様がアブラハムに男の子が生まれるだろうとおっしゃってくださいました。そのときにアブラハムの反応を創世記17章17節がこのように証言します。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか。90歳のサラに子供が産めるだろうか。アブラハムの反応はザカリアより一層ひどいものでした。アブラハムはどうしても神様を仰ぎ見ながら笑うことはできず、ひれ伏して笑いました。よく言えば笑ったであって、実際には嘲笑ったです。私たちが対話するときに、本当に呆れた言葉や話にもならない話を聞くとき、笑わせて何々、笑わせてくれるねと言いませんか。アブラハムが神様にそのように反応しているのです。そしてアブラハムは密かに100歳の男の子に子供が生まれるだろうかとくどくどと繰り返しました。アブラハムがくどくどと繰り返す言葉が韓国語では能動形となっていますが、原文は受動形です。それで100歳の男に息子が生まれることがあり得るでしょうかと平たく翻訳できます。アブラハムのつぶやきは自分と妻であるサラが子供を産めるか産めないかについてではなく、神様が自分と自分の妻のように老人を通して何がおできになるだろうかという疑いでした。妻であるエリサベトが男の子ヨハネを産むことになり、その男の子がどんな役割をすることになるかを聞いてからも、ザカリアがそれを信じられないというや、主の御使いである天使は自分の身分をこのように明かしました。19節です。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。聖書に天使の名前はミカエルとガブリエル2人だけが出てきます。ミカエルはダニエル書とユダ書のユダの手紙、ヨハネの黙示録に登場しますが、主に神様の民のために敵と戦う神様の勇士として現れます。そしてガブリエルはダニエル書とルカによる福音書にだけ出てきますが、神様の人に神様の御言葉と喜ばしい知らせを伝えてくれる天使として現れます。天使ガブリエルは自分が伝えることが不可能で偽りの話ではなく、神様が自ら成し遂げていく御業であることを知らせるために、自分が全能なお方であらせられる神様の御前に立っていると話し、また自分が伝える話が ザカリア夫婦はもちろんのこと、すべての人を生かすものだから、喜ばしい知らせ、福音を伝えることだと話します。天使の答えはこのように続けられます。20節がこのように証言します。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。ザカリアが天使ガブリエルを通して聞かせる神様の御言葉を信じなかったので、直ちに彼は口が聞けなくなりました。そうだからかといって、ザカリアとエリサベト夫婦を通してヨハネを生まれさせ、彼に主が来られる道を用意させようとする神様の御心が取り消されたり、変更されたのではありませんでした。神様が行われる御業は、人間が信じるとか信じないとかに関係なく、神様が神様の方法で成し遂げていかれます。神様がその御業を私たちを通して成し遂げようとなさるとき、私たちは神様の御業の通路になり得ます。それは私たちの喜びであり、神様の被造物として享受する栄光です。たとえザカリアはひどく驚き、天使ガブリエルが伝える神様の御言葉を信じられませんでしたが、天使ガブリエルは時が来れば自分が伝えた言葉が実現するだろうと言います。時に該当するギリシャ語の単語はカイロスです。カイロスは神様がお定めになる時間です。神様が介入なされる瞬間であり、神様がお働きになられる時です。天使ガブリエルを通して伝えられる御言葉が成し遂げられる時は、表面的にはザカリアの家庭を過ぎ去った歳月の間覆っていた子供がいないという暗闇が晴れる時間ですが、実情は全人類をお救いになるために神様の息子をこの地上にお送りになられる時です。当時イスラエルの民は預言者マラキ以降、これ以上預言者を送ってくださらない、神様はこれ以上お働きになられないと考えていたとして、考えていました。また神様は自らご自分の息子をお送りになられる時を待っていらっしゃいました。ヨセフは兄たちの嫉妬心のために17歳の時エジプトへ売られていきました。そして30歳でエジプト帝国の総理になりました。その間の13年間ヨハネはやりきれない奴隷暮らしと、さらに悔しい監獄暮らしをしていました。ヨセフが奴隷暮らしをしていた時代に、奴隷の人生は数ヶ月または数年すると終わるのではなく、一度奴隷になれば一生奴隷であったのみならず、その子供たちも奴隷になりました。また監獄暮らしも懲役何年と刑が定められてはいませんでした。一定の時間が経って特赦で釈放されない限り死刑に処されるものでした。ヨセフは監獄暮らしをしながらも監視長に信任を得て、囚人の管理と監獄のあらゆる事務を担当することになりました。ヨセフが28歳になった時、ファラオ王の給仕役の長と料理役の長が投獄されました。 彼らが自分の主君であるファラオの王に、ファラオ王にどんな過ちを犯したのか、それとも謀略で濡れ衣を着せられたのかについては聖書は何も語っておられません。ただ彼らが投獄された場所がまさにヨセフが閉じ込められていた場所とだけ言っています。当時エジプト帝国の全域に監獄がポティファルの家にだけあるのではなかったことでしょう。それなのにその2人は、その多くの監獄の中でヨセフが閉じ込められていた場所に来ることになりました。まるで花婿と花嫁が出会うように、花婿を先に連れてきておいて、まさに花婿がいるその場所に花嫁を連れてくるような感じがするほどです。そこが出会いの広場、いえ出会いの監獄になりました。そんなある日、二人の元管理が同じような別々の夢をおのおのが見ました。二人はどうしてもその夢の意味を理解できず、顔は憂いでいっぱいでした。ヨハネは彼らの夢解きをしてあげましたが、給仕役の長には復職できるだろうと話し、料理役の長には間もなく絞首刑に処せられるだろうと話しました。ヨセフの夢解きのままに3日後に1人は復職し、1人は絞首刑に処されることになりました。ヨセフが給仕役の長に復職できるだろうと夢解きしてあげて、彼にこのような頼みをしました。創世記40章14節15節がこのように証言します。ついてはあなたがそのように幸せになられた時には、どうか私のことを思い出してください。私のためにファラオに私の身の上を話し、この家から出られるように取り計らってください。私はヘブライ人の国から無理やり連れてこられたんです。またここでも牢屋に入れられるようなことは何もしていないのです。ヨセフは今まで奴隷暮らしと監獄暮らしを立派に耐え抜きました。ですが彼の心の中には相変わらず悔しさがありました。自分はヘブライ人の国から無理やり連れてこられたと言います。その意味は盗まれたです。自分は本来ヘブライ人の国に属した人間でしたが、何者かが許可も得ずに自分を盗んで、エジプトの地であるポティファルの家に奴隷として投げ入れ、また監獄に囚人として投げ入れたという意味です。ですから今自分の人生は盗まれたようなものであり、自分は今でも解放されればすぐに父親がいる場所に戻っていきたいということを打ち明けています。間違いなく給仕役の長は、万一あなたの言葉の通りに復職にできたならば、ファラオ王にあなたのことを言ってあげると約束したことでしょう。ですが給仕役の長がどうしたわけか、創世記40章23節はこのように証言します。ところが給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまった。ヨセフは給仕役の長が復職するのを見てどれほど喜んだことでしょうか。今や彼がファラオ王に話し、伝令が来さえすれば家へ戻れるとどれほど指折り数えて夢にまでも待った父のところへ戻っていくことを期待していたでしょうか。しかし給仕役の長は鉄砲玉でした。こんな出来事がなかったならば期待もしなかったでしょうに、ヨセフの失望ははるかに深まったことでしょう。万一その時ヨセフの言葉の通り給仕役の長がファラオ王に伝えて釈放されたならば、ヨセフは 父親であるヤコブがいる家へかけて戻っていったことでしょう。もしそうなったらば、それが聖書に出てくるヨセフの最後の場面になったことでしょう。しかし神様の時は違いました。ちょうど満2年がさらに過ぎた時、ファラオが見た夢を誰も解くことができない時に、初めてヨセフはファラオの前に登場し、彼はエジプトの総理になりました。ヨセフの人生に対して詩編105編17節19節はこのように歌います。あらかじめ一人の人を使わしておかれた、奴隷として売られたヨセフ、主は人々が彼を癒しめて足かせをはめ、首に鉄のかせをはめることを許された。主の仰せが彼を火で練り清め、御言葉が実現する時まで。ヨセフの首に鉄のかせをはめることを許されたと言います。首と翻訳された単語は生命、霊魂とも翻訳される言葉であり、鉄のかせは鉄を刺す言葉であり、はめられるは入っていく、出てくるという意味です。ですからヨセフの生命が、またはヨセフの霊魂が鉄に刺されたという意味です。まるで森で刺された魚が息を荒い気遣いでピチピチ飛び跳ねるように、ヨセフの奴隷暮らし、監獄暮らしがその通りでした。そんな人生が御言葉が実現する時まで続けられたといいます。神様に能力がなくて、ヨセフが兄たちの謀略によって売られるのを目にされながらも防げなかったのではありませんでした。また神様が知らなくて、ヨセフがポティファルの家で奴隷暮らしをしていたことに目をそらしていたのでもありませんでした。また神様がヨセフを捨てたがゆえに、ヨセフが無念の奴隷暮らしをするのをそのままにしておいたのではありませんでした。神様がヨセフを通して成し遂げたい御言葉がありましたが、その御言葉が成し遂げられる時を待っていらっしゃったのです。そのヨセフによりヤコブの家族がエジプトで暮らすことになり、そしてその家族が解放されて400年が過ぎ去った後に出エジプトの大きな歴史が起こりました。自分の人生がシマリスの食料貯蔵庫に隠されたどんぐりのように思え、司法が漆黒のように暗いでしょうか。人生がヨセフの人生のように複雑にこじれ、どこから解かなければならないのか、どのように解くべきなのか分からず、辛い状況でしょうか。また生活、人生がザカリアのように起こった状況や環境が信じられず、口が聞けなくなったように重苦しいでしょうか。神様は、神様の御言葉が私たちの人生に成し遂げられる時を待っていらっしゃいます。この神様の時間を信仰で待ちましょう。私たちより先立っていかれる神様がザカリアにおっしゃった御言葉と同じく、私たちもお語りになられています。時が来れば実現する。お祈りいたしましょう。シマリスに惨めにももぎ取られ、地中に隠されたどんぐり ぐりはやりきれないものでつまらないもの、この上なく見えますが、神様はそのどんぐりをして十数年が過ぎ去った後に丈夫な木にならしめ、数千数万個の実を結ばせるお方であることを悟らせてくださったことに感謝いたします。兄たちの計略で売られたヨセフが奴隷暮らしと監獄暮らしという深いトンネルを過ぎていたとしても、神様は13年が過ぎ去った後にエジプトの総理という木にならせ、その木を通して400年が過ぎ去った後に出エジプトという数百万個の実を結ばせてくださいました。この神様が私たちが信じる神様と同一なお方であることに感謝いたします。ザカリアが自分の家庭に生まれる男の子がご来臨の主の道を用意することになるという御言葉を信じられないと言った時も、神様は自ら御言葉を実現していかれるお方であるので、私たちの信仰は軟弱といえども真実なる神様によって希望を持ちます。私たち皆が神様の時を待つ人々にならせてください。私たちがその時を定めようとする愚かさから抜け出させてくださいますように。神様が神様の方法のままに定められる時が私たちに最も有益だということをはっきりと信じる人々にならせてください。そうして私たちの人生が神様の御言葉が成し遂げられた時によって神々しい真理の木にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。